皆さんおはようございます。今日は、人の働きではなくて、すいません、出エジプト記20章の、ちょっとね、今日の朝起きてちょっとぼんやりしてるので申し訳ありません。出エジプト記の20章の17節、今日一緒にこの1節だけを考えていきたいと思います。出エジプト記の20章の17節になります。旧約聖書の131ページ、まあ、10回を一緒に見ていってきています。これが、まあ、最後の10番目の戒めとなります。ではこの1節をお読みしたいと思います。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人への妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない、という箇所になります。では、お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちが今日ね、こうして聖書を開けること、一緒に集まること、あなたを礼拝できること、そしてこういう素晴らしい賛美をあなたに歌えることを感謝いたします。本当にあなたの愛は素晴らしく、十字架で私たちのために死に、そしてここで先ほど歌った曲でも重りをされりを考えてて、本当に神様は私の深い重りを取ってくださり感謝いたします。どうか今日私たちが、聖書を開き学びますが、簡単に理解して益となり、私たちが成長しあなたの後に歩めるように、従えるようにもどうか助けてください。そしてまだイエス様信じてないお方も、今日そのことに気がつき、イエス様を救い主として受け入れられるようにもどうか導いてください。本当にあなたの助けが必要です。この祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。アメン。まあ、一緒に10回を、まあそうですね、メッセージとしてはこれは10番目になりますけど、一緒に見てきています。で、先週、まあ、先週ではなかったですけど、次回一緒に見てた時には、この10回で面白い場面のは、殺してはならないとか、ね、そういうのを考えるととっても悪いなと思って、多分一切私は人を殺すのは考えたこともないっていう人が多分多いと思うんですね。で、そこから、まあ、姦淫してはならないとか、盗んではいけない、嘘をついていけない、そして今日は欲しがってはならないというところですね。で、そう考えるととっても悪い、最も悪い、殺してはならないっていうのはもう考えしない。で、そこから今日の見ていくと、もう誰も知らない内側にある欲しがってはならないという、ね、こういうのも神様に対しては、罪で、ね、そういう欲しがると、私たちは、まあ、神様に対して罪を犯す。で、神様の前ではそれは、ね、人殺しと同じと考えています、ね、この欲しがってはならないというのは誰にも見えないんですよね。もう内側の中でも、一切私たち見た目的に、あ、多分ね、今日は、誰々さん何か欲しがってるな、ね、そういう罪を犯してるなって分からないんですね、誰も、ね、それは、ね、内側で考えの中で起きますけど、神様は私たちの一つ一つの考え方が、ご存知で、外側の行動だけではなくて内側の考え方まで神様は気にしています。まあもちろん必要なもの、人間はあります。なので水とか食べ物とか、そういう 太陽からとかね、シェルターとか、そういう、休むとか、そう、体は必要なものはもちろんあります。ここの箇所ではそういうことではないんですね。欲しがってはならないというのは、暑く、昨日もなんか運動会が結構やってたんですけど、豊小学校で。で、そうやって走り回ってて、汗かいて、水飲みたいなって、そういうのを欲しがってはならないというわけじゃないんですね。この箇所では。もちろんそういう必要なものは、私たちはあります。で、もちろん、聖書とか読むと、いろんないいものを欲しがる。まあ、ダビデを考えると、神様のために、宮を作りたかったということ、そういうのを願ってた、考えてた。それとか、ダビデではこういう言葉も言いますけど、聖書の言葉に関して、それは金よりも多くの純金よりも、好ましいという場面なんですけど、ここもダビデさんは、私は聖書を考えると、金よりも欲しいということなんですね。で、それももちろん悪くないんですね。またもう一つ詩編の場所では、これも結構有名な場所、鹿が谷川の流れを下へ、あえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へ、あえぎます。で、そういう神様の後を求めるというのは、それはもちろん、そういうことはここの箇所では今日書いてあります。まあ、ここでは、神様の後とか、他の人を手伝いたいとか、そういう心ではなくて、自己中心な心のことを書いてあるんですね。で、ここの欲しがる意味は、まあ、聖書では、まあ、これヘブル語で見るとちょっと違う書き方があるんですね。言葉遣いが。で、一つは、先ほどの好ましいという言葉です。で、まあ、この好ましいという言葉は、いい感じがするとか、心が惹かれるという意味なんですね。で、これが面白いと思うんですけど、これもまたまた、ちょっと皆さんと一緒に一番初めの創世記の場所ちょっと一緒に行きたいんですけど、創世記の2章の9節になります。3ページになります。旧約聖書の3ページ。ここでは、全部創造されて、アダムが作られ、主が、いろんなものを、いろんな木を立てて、いう場面なんですけど、ここの9節では、神である主は、その土地から見るからに、好ましく食べるのに、良いすべての木を、生えさせた。その中央には、命の木、それから善悪の、知識の木を生えさせた、と書いてあるんですね。で、ここのまたその言葉なんですけど、好ましくという言葉が先ほどの欲しがるという同じ言葉なんですね。なので神様が作られた木は、私たちがそれを見て欲しがるためにそうやって作られたんですね。で、そういう、まあそうですね、運転していって新潟の方行くといろんな果物の木とかあって、で、美しくて綺麗で匂いもすごい、香りもいいんですけど、そういう面で欲しがるんですね。そういうために、私たちが栄養になるために神様がそうやって作られたと書いてるんですね。けど、ここの同じ場面で神様が、この一つの木では食べちゃいけません、善悪の知識の木だけは食べちゃいけませんっていう17節に書いてありますけど、その食べた時に、あなたは必ず死ぬということが書いてるんですね。まあ、これもバーケット先生が、そうですね、1ヶ月前にもお話しされたんですけど、こうやって神様が全部のものを作られて、この一つだけは食べちゃいけませんというのが書いてるんですね。で、それ1ページ向けて3章に行ってもらえれば、ここの6節では、ちょうどここの場面では、神様が食べちゃいけませんということで、蛇がエヴァの場所に来て、これを食べなさいということで、この善悪の木ですね、これを食べた方がいいんじゃないのっていう、 騙しをするんですね。で、ちょっとここでパターンを見てほしいんですね。この欲しがってはならないっていうのはそこまで悪いなのか。で、私たちは考えだけで本当に罪なの？という考えがあるかもしれないです。で、誰に対してもないので、どうやって悪いかちょっと自分ではわからない。ちょっとここのパターンを見ていただければ感謝します。ここの3章の6節では、そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に親しく、賢くするというその木はいかにも好ましかったと書いてるんですね。で、これもまたまたその同じ言葉なんです。先ほどの欲しがってはならないと、この言葉が全く同じ言葉なんです。で、ここから見ると、この、続けて読むと、それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べたと書いてるんですね。で、この後は、死なれたっていうことで、それは霊的なことを、それも1ヶ月前ぐらいにバーゲット先生が言ってましたけど、ここでパターンがあるんですね。見て、欲しがる、取る、食べる、死ぬ。このパターンが繰り返しに聖書の中で何回もあるんですね。で、そのパターンを見ていく前に、ちょっとここで皆さんと考えたいんですけど、このエヴァは全部必要なものがもう備えてあったんです。食べ放題でした。皆さん食べ放題とか行くの好きですか？焼肉とか行って食べ放題で、もうなぜか知らないんですけど、アイスクリームの方に寄っちゃうんですけど、そうやって食べ放題です。で、この神様が作られた場所は木の実がいっぱいあって、欲しいものだけいつでも食べることができたんです。それだけではなくて、美しい場所でした。ね、このエデンの園。しかも、ここでは完璧な夫がエヴァにいたんです。ね、もし奥さんたち、ここで欲しがらないでください。ね、もうすでにそういう完璧な夫はもういないので、そういう欲しがっては意味がないので。あと、完全の体もあったんです。で、考えてみると、この世の中が探しているもの、これ全部あるんです。で、必要なものだけじゃなくて、一番美味しいものとか、美しい場所に住みたいとか、こういう人が一緒に住んでたら完璧だな、こういう体が思ってたらもう大丈夫と思う人は間違ってるんです。なぜかっていうのは、これエヴァがそれ全部もう持ってたんです。けどそれでも、あの木は美味しそうだね、神様が食べちゃいけないって言っても、あれはまだ美味しそうだなっていうことで欲しがってしまいました。なので私たちが欲しいもの全部もらってても、まだエヴァと同じその心を持ってるんですね。もっと欲しい、満足しないんです。こういうのを考えると、ここが罪を考えてみると自己中心で、そこから欲しがるというつながりがあるんですね。もう一つの話はダビデ王様、皆さんご存知だと思いますけど、ダビデは、戦争に行かなくって疲れてて、そして、屋根の上に行ってお隣さんのバテシバさんを見ます。見て欲しがる、ね、じゃあ呼びなさい、そして関係があって死をもたらせた、ね、カインのつながりがあるんです。で、この場面ではカインのつながりがあるんです。じゃあそこまで悪いのかなって思うと、カインは7番目の戒めで、カインしてはならないと書いてあるんですね。けどダビデはどこから始まったっていうのは、目から始まったんです。それを見て欲しくなって、そこから呼んだんです。で、もし見て、ああそれ良くないだったらそこで終わったんです。けど見て欲しくなって、そこでつながりがあるんですね。もう一つのお話、ここはそこまで有名じゃないんですけど、吉脇のお話の中で出てくるアカンというお方なんです。 可感というお方です。まあ、これも一応、まあ、ページ的にちょっとそちらの方に開いてもらえれば、これは吉明の7章になります。379ページになりますけど、吉明の7章で、ちょっと時間で全部を見るのは難しいので、ちょっとお話しさせてから一つ一節読みたいと思います。このアカンのお方は、何をしたかっていうのは、まあ、それを伝える前に何が起きているか、ちょっと背景をはじめに伝えたいと思います。ちょうどここは、ヨシア記が始まるのは、ヨシアが、イスラエルの場所に向かって入っていく場面なんですね。ヨルダン川を渡って、このエリコの町があって、そのエリコの町はとっても強い町で、城壁が高くて入りにくい。そして神様がイスラエル人に、じゃあこのエリコの町を7回、まあ、1日1回回って、そして7日目には7回回って、最後に叫べば、この壁が全部落ちてきます。で、実はラケルさん覚えてるかわからないんですけど、イスラエルに行って角笛を買ってもらったんですよ。今日持ってきてみんなに鳴らそうかなと思って、ちょっと遠慮して持ってこなかったんですけど、で、そうやって、角笛を鳴らしたら、城壁が、ね、その壁が全部落ちて入ることができたんですね。とっても大きい、価値があったんですけど、その城壁が割れる前に、ヨシアは皆さんに言ったんです。ここの町に入っているもの、金銀と大切なものは全部神様のものです。取ってはならないです、ということを伝えたんですね。自分のものにしてはいけません、ということは、それが6章の場面なんですね。そして7章に入っていくと、みんながもう嬉しくって嬉しくって盛り上がってて、よし、じゃあ次の町、アイというちっちゃな町を攻めていこうということで、攻めていくと負けちゃうんです。で、しかも何人かも死んじゃって、最も落ち込むんです。何がなってるのか。エリコの町は大丈夫だったけど、このちっちゃい愛の町はダメなんだ。ということで、神様が罪がイスラエルの中に入っています。で、このアカンが出てくるんです。アカンは何したかっていうのは、ちょっと21節。7章の21節、まあ、これはちょうどくじ引きみたいなのを引いていって、アカンの場所に当たるんですね。で、こういう反応で、これ、4年目から読んでもらってもいいですかね。
私は分取り物の中に、シヌアルの美しい街灯1枚と、銀200シケルと、値方50シケルの金の延べ棒1本があるのを見て、欲しくなり、それらを取りました。それらは今、私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。
はい、ありがとうございます。これを見ると、どこから始まったっていうのは、見て、ね、私は見て欲しくなり取った。これがパターンなんですね。見て欲しくなって取って、そしてこれが悲しい部分なんですね。土の中に入ってるんです。楽しむこともできないんです。で、アカンはどうなったっていうのかは、まあ、次のページの、そうですね、25節読んでもらってもいいですか。
そこでヨシアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけた
と書いてあるんですね。また死をもたらしたんです。これがパターンなんですね。欲しくなって見て、欲しくなって取る、ね、で、これは何の罪かというのは、盗みの罪なんですね。盗んではならないという、これは、8番目の戒めで、してはいけないけど、つながりがここ、欲しがる場面で始まるんです。じゃあもう一つ見たいんですけど、多分このパターンが見えると思うんですけど、今度は殺してはならないという場所で、今度は旧新約聖書に移りたいと思います。新約聖書の ヤコブ、まあ、449ページになります。ヤコブの4章の方に移りたいと思いますけど、この1節と2節。いいですか、お願いします。
何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。財産でも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。
ありがとうございます。でここの箇所でも書いてあるんですね。私たちの人間的に内側から始まるんです。この欲しがる、他の人が持っているものを欲しがって、そこから始まるんです。そこから違う罪につながって、その罪が、で、先ほど見たみたいに盗んだり、殺したり、姦淫したり、つながるんですね。まあ、もう一つの、これは旧約聖書、ここ開かないんですけど、アハブ王様という、結構、有名な王様です。有名って言っても良くない面で有名なんですね。いい王様ではなかったんです。でちょうどお家の隣にブドウ畑があったんです。でそのブドウ畑を見て、ああ欲しいな、あれあれば嬉しいな。ちょっと考えてみてください。王様です。欲しいもの全部もうあるはずです。けどそのブドウ畑を見て、あれがあればもう完璧だ。ということで、お隣さんのナボテさんの方に行って、どうかあなたのブドウ畑を売ってくださいって言うんですね。そして、いや、これは私の子孫からずっと長く持っているので売れませんって言うんです。そうすると、アハブ王様はお家に帰って何にも食べないんです。もうね、わがままの子供みたいにベッドで寝っ転がっているという場面なんですね。で、そしてもう、で、私がブドウ畑がもらえなかったらもうダメだよ、生きていけないっていう箇所なんですね。結構面白いんですね、読むと。けど私たちもそうですよね。なかなか欲しいものもらわないと、そういうわがままの気持ちになっちゃうんですね。もしかしたら外側で見せませんけど、内側ではね、同じなんですね。で、そして、このアハブ王様はそうしてたら、奥さんのエゼベルさんがやってきて、王様なのに、なんでそうやって寝っ転がってやってるの？どうしたの？ああ、その、ブドウ畑が欲しいのね。じゃあ私があなたのために取ってくるよ。何をしたかっていうのは手紙を書いて、このナボテさんは神様に対して、そして、王様に対して悪口をして石殺しで殺しなさいという手紙、嘘だったんですね。その手紙を書いて送るんです。そして、その町の人がもらって、ああ、ナボテさんダメですね、ということを石殺しで殺して、死ぬから、ブドウ畑が開くんですね。そしてエゼベルさんが帰ってきて、大丈夫だよ、こうしてもうあなたのブドウ畑になりましたよ。大喜びでアハブ王様は出ていくんです。よっしゃー、僕の畑だということで出ていくんですね。今日先ほど言ったみたいに、見て欲しがってこの場面では殺した、ね。でもこれもまた死にもたらせるんですね。そこでは預言者がいて、その預言者の名前はエリアという預言者。エリアさんが、アハブ王様に、あなたがこういうことがやったので、こういうことが今から来ます。あなたは死にますということを伝えるんです。で、あなただけじゃなくて、あなたの家族まで死をもたらせるんです。これがパターンなんですね。で、ここをちょっと、まあ、開かないつもりだったんですけど、ちょっと一旦開いた方がいいと思います。この箇所は、第一列王記、これまた旧約聖書に入ってるんですけど、624ページ。第一列王記の21章。第一列王記の21章。624ページ。ここちょっとだけ考えたいんですけど、これが、エリアが、こうなりますよ。あなたが罪を犯しましたよっていう時に、ここでびっくりすることがあるんです。それをちょっと読みたいんですね。これはアハブの反応なんです。 では、米山兄弟、27節から29節読んでもらってもいいですか。
アハブはこれらのことを聞くとすぐ、自分の外装を裂き、身に荒布をまとい、断食をし、荒布を着て伏し、また打ちしおれて歩いた。その時、ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。あなたはアハブが私の前にひり下っているのを見たか。彼が私の前にひり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。
ありがとうございます。ここで見えるのは、アハブ王様はそれを聞いて、心が重くなり、誤ってへり下っている状態なんですね。もう、まったまアハブのことを読むと、絶対にありえないっていうことなんですけど、神様は恵み深いお方なので、そこでは恵みを見せて、災いは次の、子供に対して来ますよということを言われたんです。で、そして、これを読むと、私は、最も戒めになるんですね。どんなに私たち人間として悪く生きても、神様に向いてへり下ってどうか許してくださいという過ちがあれば、必ずその許しを受け入れることができるんです。なので、エヴァでもダビデでもアカンでもアハブ王様でもパターンが全部同じなんです。けど、これはこの4人の中だけではなくて人間全体的に当てはまるんです。これはちょっとまたヤコブの章に戻るんですけど、先ほど紐を入れてもらえればよかったんですけど、ヤコブの、これは445ページになります。445ページ、ヤコブの1章の14節と15節になりますけど、445ページになります。ではそこも読み上げていいですかね。
人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲が絡むと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。
ありがとうございます。で、ここで見えるのは、私たち人間に対して罪っていうつながりは、この欲しがる場所から始まるんです。そこから始まるんです。で、そのつながりがあって、今度は、ここの箇所に書いてあるみたいに、欲がはらむと罪を生む。罪が熟すると死を生みますと書いてあるんですね。私たちもその同じパターンに入っちゃうんですね。で、本当に考えてみる、見てみますと、そうなんです。何かを見て欲しがって、そういうパターンに入っちゃうんですね。この欲張り、この欲しがる、これ本当に、モンスターみたいなんですね。化け物みたいなんです。どんなに食べ物をあげてもまだまだお腹空いて絶対に満足しないんです。で、これも食べ物にも関してあると思うんですね。食べてお腹が満帆なのにもっと食べたいという気持ちは私だけですかね。なんか美味しいもの食べてると、あれすっごい美味しかったね。もっと食べたい。もうお腹満帆で、これ食べると絶対にお腹壊す。けどもう美味しいからしょうがないっていう。ね、そして食べると、あ、お腹痛い。ね、そうなっちゃうんですね。それとか、ゲームもそうなんですね。ちょっとやれば大丈夫かなと思うと、もっとやれば多分喜ぶなと思いながら、もっとやってももっとやりたいだけ。で、全然満足がないんですね。で、これもまたまた携帯でなんかいじっててもそうだし、お金もそうなんですよね。どんなに持っててももっと欲しい。ね、もしお金を愛してたらもっと欲しい。これはまだまだ足りない。洋服もそうかもしれない。仕事もそうかもしれない。もうちょっとこういう仕事があれば私は絶対に満足して、すごい人生を過ごせるのに、ね、仕事のせいとか車のせいとか、夫のせいとか、妻のせいとか、子供のせいとか、いろんな場所に私たちは当てはめて、これがもっとこれだったら喜ぶのにな。みんなそういう問題があると思うんですね。天気もそうですよね。今日外見ると、最も美しい天気です。これより完璧な日はないという気がします。朝は、すごい涼しくて、今だったらちょうどいいぐらいで、 けどそれでも私たちは何か文句があるんですよね。あれもあればね、いいのにね、これよりちょっと暑くなるともうすぐ、あ、エアコンつけないと、もう暑すぎてもうダメ。それとかもうちょっと寒くなると、ああもうダメダメ、もう生きていけない。もう寒すぎてダメ。で、ちょうどいい日があっても感謝の気持ちっていうのがなかなか人間として難しいんですよね。けどこういうのは人間の中に、心の中にみんな入ってるんです。こういう問題があるんです。じゃあ私たちはなぜこういうのを勉強して学んでいくのか、ちょっと考えていきたいと思います。これはローマの7章に移りたいと思います。ローマの7章の7節から299ページ。これも新約聖書の方です。でちょっと長いんですけど、7節から13節の場所をちょっと、読みたいと思います。299ページのローマ7章の7節から13節の部分です。じゃあ、よろしくお願いします。
それではどういうことになりますか？立法は罪なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。ただ、立法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。立法がむさぼってはならないと言わなかったが、私はむさぼりを知らなかったでしょう。しかし、罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆるむさぼりを引き起こしました。立法がなければ罪は死んだものです。私はかつて立法なしに生きていましたが、戒めが来たときに罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めが、かえって死に導くものであることが分かりました。それは、戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから、立法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。では、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって、罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。
ありがとうございます。でこの箇所を見るとちょっと長かったんですけど、この箇所を見るとで、この律法、私たちは10回を見ていっていましたけど、この10回、まあ、ここで書かれたむさぼり、まあ、むさぼりの意味は、欲しがると同じなんですけど、まあ、似てるんですけど、いくらでも欲しがるとか欲張るとかっていう意味なんですね。でこの引用しているのはその10回の10番目の戒めなんです。で、私は罪のことは知らなかった。けど、この、ね、立法の書を読んで、それを見たら、あ、私は本当に罪深いお方なんだなということに気がつきましたということが、パウロがここで書いてあるんです。先ほども言いましたけど、欲しがってはならない。他の人を欲しがってはならない。本当にそれは悪いのか。まあ一緒にちょっと見ていきましたけど、それが罪につながって死をもたらせるんです。これが私たち一人一人の中に入って、この律法の書を見ると鏡みたいになるんですね。で、鏡みたいになって私たち自分を見て、ああ、悪いやつだ。ということに気がつくはずなんです。でそれに気がつくと、そこで恵みというのが最も素晴らしくなるんですね。なぜかというのは、私たちは罪人の上でイエス様が十字架で死なれて、私たちの身代わりと死んで、罪を許すために、そして誰でもイエス様に来る人は、その許しをいただけるんです。最も素晴らしいんですね。けどそれは決して、知ってほしくないものなんですね。この世の神、暗闇の神は、そういうまだ信じてない人に目隠しして、本当のことを示したくないんですね。イエス様は命です。イエス様は光です。イエス様はあなたを許したいです。で、私たちこの部屋の中では、こういう問題が、未信者の方だけではなくて、クリスチャンの方でも私たちはみんなあります。エヴァがあったら私たち一人一人も これを毎日戦わなければいけないのです。欲しがってはならない。これもまたまたサタンがとっても上手で、私たちを騙すのがうまいんです。これがあればもっと嬉しいよ、あれがあればいいよ。エヴァと同じ罪を私たち毎日伝えます。けど本当はクリスチャンとしては、ね、人間としては本当はイエス様以外に素晴らしいものはないんです。で、それ以外に必要なものはないんです。で、イエス様を知るというのは永遠の命を持つことなんです。これも水曜日祈祷会の時にヨハネの17章3節を見たんですけど、もし水曜日空いてたらぜひ来たらいいと思います。聖書勉強でとてもいい時になると思うんですけど、そこで、ね、ヨハネの17章の3節を見ましたけど、そこでは神様を知るというのが命なんです。これが本当の命なんです。けどそんなのはサタン気がついてほしくないんですね。なので聖書を読まなくてもお祈りしなくても大丈夫だよ、こういうのあればもっと嬉しいよと嘘をつきます。けどそうではないんですね。もう一箇所だけを見て、閉じたいと思います。これは第一テモテ、第一テモテの6章になります。第一テモテ、ページの方は411ページになります。第一テモテの6章の6節から11節の場所です。411ページ、第一テモテ6章の6節から11節ではよろしくお願いします。
しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲途に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。
ありがとうございます。ここで6節で書いてあったのは満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですと書いてあるんですね。ということは私たちはいろんなこの世のものをもらってもそれは足りないんですね。一つだけなんです。それは神様なんです。神様を受け入れれば、クリスチャンとしても神様が第一として認めれば、そこで喜びがあるんです。8節でも一食があればそれで満足するべきです、ね、食べ物、洋服、皆さんあると思います。そこで満足しなさいと書いてあるんです。それ以外のものは必要ではありませんと書いてあるんです。けどやっぱこの世の中を見るとそうなんですよね。これも必要、これも必要、あれも必要、これも全部盛ればこれで喜ぶって言われていますけど、聖書ではそう書かれてないんです。で、先ほど言ったあのモンスターはどんなに食べてもまだ欲しい、まだ欲しい、まだ欲しい。けど足りないんですね。満足できないんです。で、11節では、神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさいと書いてあるんですね。熱心に。ということは私たちはそれを狙ってそれにとどまる、その後をついていく、それを欲しがる、願うということなんですね。なので、ここで、ね、最後の場所ですけど、もしこれを聞いてて、ああ私も考えてみるといろんなこの世の中のものを狙って生きているなと思ってたら、神様に許しを認めてください。アハブ王様みたいに、神様の言葉が鏡となり、自分が間違っているということに気がついたら、正しい反応は神様に謝り、どうか私を許してください。 そして感謝をあげることです。感謝をあげることです。私が今日歩けること、健康になって感謝いたします。今でも友達がトルサで、病院の中でも1ヶ月住んでいるお方知ってます。いや、そちらの方で鶴を作っているお方のためなので、1ヶ月ずっと病院で寝っ転がっている。私は1ヶ月歩き回っていろんなことやってます。そのことを感謝したかな。感謝をすることです。自分の命や妻のことや子供のことや夫のことや周りの人、感謝の気持ちを持つ。そしてそれを神様にありがとうございますというのが大切なんです。そして神様にどうか私があなたをもっと熱心に欲しがるように助けてくださいというお祈りが大切だと思います。もしここでまだイエス様受け入れてなかったら、ぜひイエス様、あなたが命を持ってほしいんです。なのでイエス様の前に来て、どうか私を許してください。私は本当に罪人、律法を見ると私はもうダメなものだ、どうかお許しくださいというと、その救いはあなたのものになります。もしそれをもうちょっと知りたかったら、ぜひ私かバーゲット先生、心理先生、誰かをが、そのことを教えたいと思います。欲しがる、欲しがってはならない、ね、そんなに悪そうではないですけど、聖書を見てくると結構悪いですね。では最後にお祈りして終わりにしたいと思います。愛する天の父なる神様、今日一緒に聖書を開いて、欲しがってはならない、隣人のものを欲しがってはならない、本当に私たちはこの世周りを見て、あれもあればあれもあれば大丈夫だな、けど本当は全部必要なものはあなたに入っています。どうか私たちがそれに目を開いてください。起こしてください。それが私たちが本当に必要なものです。この世の中のものではなく、あなたです。そしてここでまだイエス様を信じていないけど、こういう十回を見ると、私は本当に汚いものだな、汚れている、罪深いなと気がついたら、それが律法の働きです。とか、それを使ってあなたに導いてください。あなたの救いを受けるために、今日私たちがこうやって一緒に聖書を学べたことを感謝いたします。この祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。アーメン。